漫画で恋する英会話。
この番組は持ってる漫画は4000冊、読んできた漫画は1万冊超えの漫画オタク英語コーチが毎回おすすめ漫画をリスナーの皆さんにお届けする番組です。月に2回、第2水曜日と第4水曜日にお届けしております。英語コーチの千尋です。
はい、そしてアシスタントの三上めぐみです。
本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ、漫画オタクの千尋さん、
はい、
はい、さあ今日はどんな漫画を皆さんにおすすめされますか？
そうですね、もう秋もいい感じに更けてきましたので、ミステリーの秋ということで、今回の漫画はこちら、ミステリーという勿れでございます。
あー、なるほどね。ドラマとかね、映画でもね、上映されてましたけど、
はい、こちらのタイトル、ミステリーという勿れ、英語では Don't call it mystery、
Don't call it mystery、
ミステリーと呼ぶなと、
ミステリーと呼ぶな
直球なタイトルですね。
ね、ほんとちょっと映画と違いますよね、漫画のこの、なんていうの、雰囲気が。
そうです ね。でもすごい適材適所って、あの、適任だったと思いますよ、菅田将暉くんは。
あ、確かに。演技とね、雰囲気とね。
雰囲気とね、あの、ちょっと気だるげな大学生っぽい感じと、私、菅田将暉ね、横顔が芸能界一美しいと思ってるんですよ。
わお、横顔
のフォルムの E ラインって言うんですか、横顔のフォルム、あの、英語で言うとプロファイルって言うらしいんですけど、サイドフェイスじゃなかったんです。最近知りました。
サイドフェイスっぽいですけど違うんです。
うん、プロファイルっていう全然違う単語でした。
プロファイル。
うん、横顔ね。
横顔ね。うん、
なので、He has a beautiful profile.
He has beautiful profile.
ビューティフルプロファイルをお持ちなのね。
横顔がね。
ね、横顔が美しいです。いや、正面美しいですよ。
さあさあさあ。
はい。
ミステリーという中で、まずあらすじですね。改めてご紹介お願いします。
はい、あらすじはですね、こちら、大学生の久能整君といった男の子の主人公とした漫画になっておりまして、会話によって事件と人間の心をほどいていくし、新しいタイプの新感覚のミステリー作品というものになっております。
うんうん、
で、整君、天パの黒髪と穏やかで丁寧な物腰が印象的な青年なんですけども、友達も少なく彼女もできたことがないって言ってるね、淡々とした一人暮らしを送っております。
うん、
で、物事の観察力と当たり前を疑う力が飛び抜けておりまして、他人が気づかない矛盾や心の傷を言語化する独特の才能を持っている大学生です。で、物語はですね、まず、整くんが同級生殺害の容疑で突然警察に連行されるところから始まります。
はい。
で、整くん、取調室で刑事たちと会話を交わしていくうちに、事件の隠された構造や、彼ら自身の抱える問題まで静かに解き明かしていきます。で、整くんね、名探偵のように推理を披露するわけじゃないんですけども、ただ思ったことを率直に、しかし相手を傷つけないような前置きを丁寧につけながら語るっていうのが特徴になっております。で、その平穏な語り口が周囲の人々の固定概念を揺らして、で、本人ですら気づいてなかった真実を浮かび上がらせていくという、この整君が巻き込まれる事件がね、すごく多岐にわたるんですけども、行く先々でこうバスジャック事件とか、なんか広島の遺産相続に巻き込まれたりとか、あるんですけども、どの事件でも整くんね、誰かを断罪するんじゃなくて、その人が背負ってきたものを見つめようとするっていう、この魅力が、整くんの魅力っていうのが、事件を解くんじゃなくて、人の心を解きほぐすことにある。ね、例えば、それ本当にあなたが望んだ選択ですかとか、怒ってる相手は実は別の人ではありませんかとか、その普通っていうのを決めたの誰ですかって言った質問を通して登場人物の前提を静かに揺さぶるっていう、この人の弱さとか痛みとか希望が丁寧に描かれるヒューマンドラマとしての深みの大きな魅力の漫画でございます。
ねえ、本当、私はちょっと映画版で見たんですけど、
うん、
操作、こうミステリーってこう操作とか推理とかするイメージじゃないですか。
はい、はい、
でもなんかこう、やっぱりさっき言ってた通り、なんかこう、人の心をこう気づかされるというか、経験が、ハッとさせられるっていうところがやっぱり言葉多いですよね。
本当にね、なんかよくそんな言葉を思いつくなっていう、この言葉のセンスがね、この作者もね、素晴らしいと思うんですけども。
本当素晴らしいなっていう感じはしますね。
はい。
さあ、気になる登場人物ですけど。
はい。久能整君。整理整頓の整っていう漢字一文字で整君って読むんですけども、この天然パーマでカレー好きっていう、ちょっとね、ユーモラスな大学生なんですけど、類稀な観察力と当たり前を疑う思考を持つ男の子です。で、事件そのものを追う探偵じゃなくって、こう被疑者とか被害者、捜査側すら気づかない価値観とか前提を対話で揺さぶっていく。で、彼の会話スタイルは、相手に、それあなたが選んだものですか?と問いかけることで、固定概念を解体していって、で、事件だけでなく、読者自身の視点をも変える力が、この子のキャロンね、真骨頂であるというものになっております。
IQ 高いんだろうな。
そうですよね。まだね、私、これ、全10巻、今んとこ10巻ぐらいまで出てて、6巻までしか持ってないんですけど、この子をね、お父さんお母さんがまだ一度も出てきてないんですよ、6巻の時点で。だからどういう育ちをしてきたのかっていうのがすごい謎に包まれているので、ちょっと残り4巻、今夜買います。
ねえ、ちょっと気になる。そう、確かに。両親、どういう過程で生まれ
ねえ。
て、どうやってこういう感じになったのかな？
そうなんですよ。まだちょっと過去編とかで、ね、そのうち出てくるんでしょうね。
ねえ、ちょ
は
っ
い。
とまた分かったら教えてください。あ
わかりました。
りがとうございます。さあ、そして、このね、整くん以外にもいろいろ出ますね。
はい。で、まず、取調室に最初に関わった、青戸成明さんっていう刑事さんがいるんですけども、この青戸さんは、警察の巡査部長で、まさに捜査官としての正義にしがみついてきた人物です。で、過去に冤罪を起こしてまして、その罪悪感と真実を一つに定めたいっていう信念に囚われている方です。これね、整君との出会いをね、通じて、事件は単純な犯人と被害者っていう構造じゃなくって、複数の真実が入り混じるっていう現実を理解始めまして、で、正義感ゆえの硬さを解きほぐすっていう過程が、この方、青戸さんの成長とか、作品の深みを生んでおります。で、他のね、刑事さんだったりとか、新米の、ね、女刑事さんとかいろいろいらっしゃるんですけども、やっぱりこう、警察というか、ずっとキャリア組で、何ですか、固定概念にとらわれて働いてきた人たち、それがなんかね、大学生の整君の一言とか二言によって、えってこう考えがちょっとずつ変わっていくっていうのがね、何て言うんですかね、心理カウンセラーにも通じるところがあるんじゃないかなって思うんですけども。
そうですね。今までこう自分が当たり前というか自分がこう基準でやってきて解決した人にとってはやっぱ刺さるんでしょうね。
ねえ、あと、あなたの基準って本当にそれ、ね、当たり前なんですか?みたいな。
普通って何ですかってね、出てきたのと一緒ですよね。
そうですね。で、続いて、風呂光聖子ちゃん。こちらが男性中心の警察署で奮闘する若手巡査。で、女性としての立場、組織での使われる側としてのもどかしさを抱えてまして、整君の言葉に出会って自分がどう動きたいのかを自問し始めると。で、彼女の変化はですね、作品中でも普通に見える女性の葛藤を丁寧に描いておりまして、読者の共感を誘っております。刑事として自立していく彼女の姿が、物語全体の個人の立ち位置と選択のテーマと見事にリンクしているというね、いいキャラしてるんですよね、この子も。
ね、ちゃんとなんかバランス取れてますね。
そうですよ
ね、
ね。
本当。
キャラ設定が天才です。
天才です、本当
はい。
そう。さあ、
そし
この、
て、はい。こちら、整君と、ちょっとこう、対比する裏主人公というか、裏の、まあ、人気キャラではあるんですけども、犬堂ガロ君。我が道を行くと書いて、ガロ君ですね。この人、はい。途中、バスジャック事件を機に登場する、複雑な背景を持つ美青年でございます。姉の死という、いとこなんですけども、いとこの死というトラウマと遺産相続とか犯罪への巻き込まれなど闇に触れてきた人物でございます。で、最初に、ね、熊田翔を言って、偽名名乗るんですけども、本名が犬堂ガロということでね、この整君と出会うことで、 自らの影と向き合わざるを得なくなって、観察者でもあり、非観察者でもある立場に変化していくと。で、彼の存在、事件の黒幕とか、被害者といった単純な枠を超えて、物語に混沌と魅力をもたらしております。このガロ君がですね、いとこの好きだった姉を殺したのは誰やっていうことで、まあ、バスジャック事件に関わるんですけども、そう、真犯人がちょっと警察にね、連れて行かれて、これ精神鑑定受けて、下手したら無罪になるんじゃないかってなるので、殺しちゃうんですよ。犯人、真犯人を。で、その後、高飛びして、まあ、警察に捕まらないように飛び回ってるんですけども、ちょいちょいね、こう、整君に、こう、こそっと手紙届けたりとか、なんかメッセージ届けたりとか、あれ、ガロ君だ、みたいな、こう、やりとりがあるので、またそのうち、バンって出てくるんじゃないかなと思うんですけど、うん、この田村由美さんっていう漫画家が、書くね、美青年ね、本当に美青年なんですよ。
本当未成年。目とかね。
そう、本当に美青年なんです。
鼻筋とかね。
うん。
うん。
そう、これ、リスナーの皆さんにね、お届けできないのが、本当に悔しいんですけど、ググってください、皆さん。
本当そう。すごい綺麗。もう整いすぎだよ。
整いすぎなんです。
さあ、そんな見どころですね。
はい。見どころね、3つあります。1つ目、事件の謎より人の心の謎。2つ目、説教しない社会派。で、3つ目、整うの会話技術が日常で使えるっていうのが見どころになってるんですけども、このね、一つ目のね、事件の謎より人の心の謎っていうのが、核心がね、事件そのものじゃなくて人の心のほつれにあるっていうものなんですけど、この最初の同級生殺人事件でも、整君が最初に見抜くのが、犯行の手口じゃなくって、取り調べを行う刑事たちの矛盾と痛みだったんですよ。で、真犯人がですね、家族をひき逃げで失った警部補なんですけども、3年前に妻と子を奪った犯人が、その整君の同級生だと信じ込んで、整君の鍵を使って部屋に侵入して、で、果物ナイフを持ち出して殺害したんですよ。で、整君を犯人に仕立てようとしたんですけど、その理由が復讐の正当化と、父親としての罪悪感を隠すためで、で、この整君がね、この警部補の行為が事件のためじゃなくって、喪失を抱えきれなかった心から来ていることを静かに突きつけると。なんか忙しかったから子供と奥さんに構ってあげられへんかったと。で、その復讐のためにいろいろ事件をね、調べてて忙しくしてると、それって楽しかったですかって言うんですよ、整君が。そういうなんか、すごい痛いところをえぐってくる言葉だったりとか、この人は見たいものを見るっていうね、深い傷つきを与えたりとか、でもなんか絶対責めたりはしなくって、なんかね、心の奥の寂しさだったりとか、葛藤だったりとか、本音を描き出すことで、この事件の輪郭そのものが変わっていくっていうのが、この作品の進化ではないかというところになります。
だからこそ共感する人が多いんでしょうね。
そうですね。すごいもう共感の嵐ですよ。これドラマが第1話終わった時もすごい、話題になってたみ
なん
たい
か
なんです
反
けど。
響ってそういうことですよね。やっぱ今の時代に合ってるというかね。
で、2つ目の説教しない社会派っていうのがね、さっきも言ったように、説教しない社会派っていうのを象徴するエピソードが、このバスジャック編なんですけど、この犬のガロ君たちと、これ、いとことね、3人組でバスジャックしたんですけど、目的が金銭じゃなくって、いとこのね、姉のアンジュを殺した犯人を探し出すことだったと。で、アンジュは結局連続生き埋め殺人犯のバス運転手さんだったんですけど、これがちょっとね、精神鑑定で、無罪になるんじゃなかったんかっていうオチにはなるんですけど、この誰にも守られなかったこの痛みとかね、ガロ君が背負ってきた復讐心とか孤独とかを救い上げるものになってましてね。犯人も被害者も加害者も全てが社会に押し流された人間として書かれるのが、この、バスジャック編の真骨頂であるという社会派、説教しない社会派。いろいろと考えさせられますけども。
考えさせられますね。
で、いろんなこうキャラが整君の一言で、はってなる、この会話技術。この、 整君のね、技術が本当にすごいプロの心理カウンセラーだったりとか、なんかコーチングの技法すごいなって思うんですけど、まあ、急に、まず否定から入らない。まず失礼かもしれませんが、といった前置きで相手の警戒心を解いて、で、続いて自分の感情を交えずに観察した事実だけを静かに提示すると。で、そして最後に、それは本当にあなたが望んだ選択ですか？といった確信をつく質問を置くっていう、この3段階によって、相手が自分自身で真実に気づくように導くスタイルっていうのがね、やっぱり、そうですね、カウンセリングとかコーチングに近いアプローチ、まあ、みたいなんですけども、その辺、三上さんどうなんですか？
いやでもそうだと思います。まず否定せず相手の話を聞いて受け止める。多分心理カウンセラーの時ってそうなんですよ。相手の気持ちに寄り添うじゃないですけど、全部聞き取る。で、それから、答えを出さないで相手に考えさせる。で、相手が自分に落とし込むっていうところは、その一緒ですよね、やっぱり。
これってすごい技術で、ただ話を聞けばいいんでしょって皆さん思うと思うんですけど、絶対主観が入るし、こっちの。で、絶対嫌とか、でもさとか、否定から入りがちだし、で、ついついアドバイスしたくなっちゃうし、で、自分で気づかせるってすごい高等な技術なんですよ、これ。
そうだと思います。やっぱりこう、客観視しながら相手を引き出すって。
ね、ほんで、しかも、なんていうんですか、この自分自身で気づいてもらおうとしても、わかんないって言われたら、わかんないか、そっか、とかになっちゃいますしね。
あ、こっちも諦めちゃいますよね。
それを自分が答え出せるまで導いていくって、すごいことだなって思います。
そうですね。いろんなヒントを与えつつ、こう、答えを導き出すっていうのは、やっぱり、また作者が多分心理カウンセラーなんじゃないのかなって思いますけどね。
すごいなんかいろいろと勉強してると思いますよ。はい、こちらの3つのところが見どころではありましたけども、整君のね、このセリフ集、ちょっと4つほど抜き出してみたいと思います。
聞きたかった。
はい。まず4つのうちの1つ目、普通って誰が決めたの？これすごくいい言葉なんですけ
いい
ど。
言葉。ほんとそう。あなたの普通と私の普通違うからね。
そう。ね、普通はさ、ってみんな言いますけど、じゃあ普通って何なんですかってね。
そうね。言いたく
ね。
なる。
普通って世の中の70%か80%どっちですかとか90%とか、ね、あなたの普通とは私の普通本当違いますよ。
そうなんですよ。皆さん、改めてね。
ね。このね、普通って誰が決めたの？この言葉、多くの読者が救われたという代表格のセリフになっております。はい。そして二つ目。人は自分が見たいように世界を作る。
そうなのよ。美
もう
化する
偏
んですよ。
見ね。ね、文字化しちゃうんですよね。
そうなんですよ。
なんか見たいように見ちゃうんですよね。
そうなの。
よく、なんていうんですか、DV を受けてる女性とかなんかそんなん言いません？本当はあの人優しいのとか。
私が必要なの。
あ、そうそうそうそうそう。なんか見たいように言っちゃったりとかね、しちゃうんですけど、これね、やっぱり日常の人間関係にも通じる気づきなんですけど、やっぱ偏見とか思い込みってあるので、それをいかに客観的に主観を交えないように、事実だけを傷つけないように伝えるってね、この整君素晴らしいと思うんですよ。
本当ね。怒らずね。説
ねえ。
教せずね。
そう、感情的にならず、本当に。そして三つ目。怒っているんじゃない。悲しいんです。こちら、夫婦問題で悩む池本刑事に向けて、整君が伝えた言葉の、こ、あのー、セリフなんですけども、これ、奥さんたち、すぐキーキー怒るとか、ヒステリックになるとか言ってますけど、怒りって、何でしたっけ、本当は表面、本当の感情じゃなくって、その下に悲しみとか寂しさが隠れてるっていう、嘆きだという、なんか心理学的にも深い、状態らしいんですけども、そう、
そうですよ。
ね、怒るって本当の感情じゃないんですってね。
残るその中には積み重なったものがにじみ出て、そういうことだと思
ねえ。
います。
そしてラスト4つ目。あなたが悪いんじゃありません。そうさせた環境が悪いんです。こちらね、個人攻撃じゃなくて構造を見るっていう作品全体のテーマを象徴しているセリフなんですけども、 人間何回目ですかみたいな整くんなんですけども、100回ぐらい生まれ変わって人間も何周もしてるんじゃないかっていうキャラなんですよね。
すごいですね。そうさせたら、環境が悪いんです。言えたらいいな。
言えたらいいな。本当、お前が悪いとかすぐ言っちゃう、私。
あんたが悪いっつって。
悪いんだよ。私は悪くないと。
ないっ
い
て、
や、いや
そう。
いやいや、そんなことないんですけどね。お互い様なんですけどね。
本当はね。
はい。そして、
さあ、
夫婦、はい、行きましょう。
僕、はい、行きまし
はい。
ょ
こちら、夫婦問題に悩む池本刑事がね、奥さんがね、ちょっと、子供産んでから毎日ピリピリしてるんだよねっていう不満げな刑事に、整君が当たり前ですっていうところのセリフに行きます。
う。はい。
はい。こちら、子供を産んだら女性は変わると言いましたね。当たり前です。問題なのはあなたが一緒に変わってないことです。You said women change after having a child. Of course they do. The problem is that you haven't changed along with her. です。
響く。じゃあ私もちょっと練習しながら行きます。
はい。
You say women change after having a child. Of course they do. The problem is that you haven't changed along with her.
素晴らしい。そうなんですよ。ちょっと
だ
目を離
よ。
しただけで死んじゃうっていうね、赤ちゃんを育ててるお母さんが常に気を張ってピリピリしてるの当たり前なんですよ、と。で、それなのに僕もやっぱ父親になったから手伝おうかなとか、育児に参加しなきゃって言葉が出るこのね、池本刑事に問題があるっていう指摘するセリフなんですけど、多分全お母さんが頭がちぎれそうなぐらい、って言ったと思います。
いやね、ほんとそう。共感するし、作者もきっといろいろあったんだと思
い
う。
ろいろあったんでしょうね。
そうじゃないと、こういう言葉は生まれない。
そうですね。私、子供いませんけども、うちのお母さん、確かにずっとピリピリしてました。3人も子供産んで頑張ったやなって思います。
今穏やかなんじゃないですか。どうです
割とね、穏やかではありますけど、
か。うん。
子育ても、まあ、一段落しましたしね、うちのお母さんも。
私もそう思います。子供ちっちゃい頃ピリピリ怒ってたけど、だいぶ穏やかになりましたよ。
そうなんだ。ということで、今回、ミステリーという勿れをご紹介させていただきました。
ということで、次回は、これのフレーズに合った、英語をまた学びながら、皆さんに勉強していきたいと思います。
はい。
はい、本日も千尋さんありがとうございました。
はい、それで
それで
は、
は、
See you
Keep playing!
later!